こんにちは。今回はですね、宮城県が出している居宅訪問型保育事業者向けの集団指導資料、これをちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
特に最初の、スライド1から7の部分ですね。令和7年度に向けたもので、運営の基本がこうギュッと詰まっている感じですね。
そうですね。事業者の方が、制度をちゃんと理解して、適切に運営していくための、ガイドになるものです。
ふむふむ。
特にこの最初の部分は、法律的な根拠とか、県の指導、監督がどうなってるか、それから最近の、これ結構大事な変更点ですね。そこに触れています。
なるほど。
スライド2にもありますけど、この集団指導は資料を確認して、あと課題提出ですね。これをもって参加とみなされるという形です。
ああ、ただ資料をもらって終わりじゃないんですね。ちゃんと中身を理解したかどうかの確認までセットと。
そういうことです。
なるほど。じゃあ早速その核心部分見ていきましょうか。これ、あなたのような事業者の方にとっては本当日々の運営に直結する話ですもんね。
ええ。
まず、すごく基本的なところですけど、スライド3にあるこの居宅訪問型保育、法律上はどういう扱いになるんですか？
はい。これはですね、児童福祉法という法律があって、その中で認可外保育施設の一つという位置づけです。
認可外ですか？
ええ。なので、設置にあたっては届出が必要になります。で、普通の、施設型の認可外だと、年1回立ち入り調査っていうのが基本なんですけど、
はいはい。
居宅訪問型は、その個別のお宅に伺うっていう特性上、なかなかこう、一斉に調査っていうのが難しくて、
ああ、確かにそうですね。
ですから、その代わりに、この集団指導ですね、資料の確認と課題提出、これに年1回以上参加してくださいねっていうのが義務になってるわけです。
なるほど、なるほど。訪問型ならではの、指導のやり方があると。
ええ。
じゃあ、その宮城県では、具体的にどうやって事業者の状況を見て指導していくんですか？スライド4を見ると、なんか2つの方法があるみたいですけど。
あ、そうですね。書面監査と集団指導監査、この2本立てになってます。
書面と集団指導。
はい、書面監査の方はチェックシートを出してもらって、それで保育の状況とかを確認します。で、集団指導監査は、今回みたいな資料を使って注意点とか守ってほしいことなんかをこうお伝えすると。
なるほど。
大事なのは、この両方をちゃんと受ける対応することが、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書、これを発行してもらうための条件になってるってことです。
ああ、その証明書、これがなんかすごく重要そうですね。スライド5に詳しいですけど。
まさにこれが、その事業者がちゃんと基準を満たしてますよっていう、親の形の証明になるわけです。
ふむふむ。
しかもこれ毎年更新が必要で、
毎年ですか？
もし書面監査とかで、ちょっとここ直してくださいねっていう指導が入ったら、まず改善報告書を出してもらって、県が、ちゃんと治ったねって確認してから証明書が出るという流れになります。
なるほど。基準をクリアしてるのは大前提と。
そういうことですね。
で、ここで最近の結構大きな変更点が2つ出てますね。スライド6と7。まず情報の公開について、これはどう変わったんですか？
はい。これまでは、サービス内容とかを事業所の中に掲示、貼っておくのが主だったんですけど、それに加えてこれからはインターネットですね。具体的には国が作ったここでサーチっていうシステムがあるんですが、
あ、ここでサーチ。
これを使ってちゃんと情報を公表してくださいっていうのが義務になりました。なるほどね。よりオープンになったという感じですかね。
そうですね。
そしてもう一つ、スライド7の無償化の扱い。これはかなり大きな変更に見えますけど。
ここが今回の一番のポイントと言ってもいいかもしれないです。
ほう。以前は経過措置っていうのがあって、令和6年の9月末までは、たとえ指導監督の基準を、100%満たしてなくても、幼児教育保育の無償化の対象になることができたんです。
そうだったんですね。
でも、令和6年の10月からは、一部例外はあるんですけど、原則として、この基準をちゃんと満たして、さっき話した証明書、これをもらっている施設じゃないと、無償化の対象にはなりませんよってことになりました。
じゃあその証明書がないと利用者さんは無償化使えないってことですか？
そうなんです。
うわー、それは運営の根幹に関わるめちゃくちゃ大きな変更じゃないですか？
まさにその通りで、 これまでは基準を満たしているかどうかと無償化の対象になるかはある程度別の話だったのが、
はい、
これからはその証明書があるかないかが直接利用者さんの費用負担に関わってくる。
うん、
つまりサービスの質とかちゃんとルール守ってるかっていう状況がその無償化っていう公的なお金ともう直結したってことです。
いや
ー、これは事業者さんにとってはちゃんと基準守ろうっていう、まあ、インセンティブがすごく高まったと同時に、ある意味運営上のプレッシャーもかなり増したんじゃないかなと思いますね。
これは重いですね。基準を満たせないともう利用者さんから選ばれにくくなる可能性も十分あるわけですか。いや、今回の最初の7枚のスライドだけでもすごいですね。居宅訪問型保育の法的立ち位置、県の監査の仕組み、それから情報公開の義務化、特にこのインパクトが大きい無償化の要件厳格化っていう流れ、よくわかりました。
ええ、なのでこれらの基本、特にその証明書の重要性っていうのを改めてしっかり認識して、基準を守った運営をこれまで以上に徹底していく必要があるということですね。
本当ですね。
証明書を取って維持していくことがもう事業継続のある意味生命線の一つになったとも言えるかもしれません。
いや、本当にそうですね。最後にこれを聞いているあなたにちょっと考えてみてほしい問いかけなんですけど、
はい、
この基準適合と無償化がこう強く結びついたこと、それから情報公開が義務化されたこと、この流れってこれから先の居宅訪問型保育っていうサービスの質とか、あと利用者さんがサービスを選ぶ行動にどんな変化をもたらしていくと思いますか？ちょっと考えてみる価値ありそうですよね。